2の日常を食のワンダーランドに帰る30の方法。その1、食のワンダーランドに行くのではない。今いる場所を食のワンダーランドにするのだ。食のワンダーランドはどこにあるのでしょうか。フードコートでしょうか。食を専門にした場所であれば様々な食が集結しているのでいろんな味を楽しめるでしょう。デパートの食品売り場でしょうか。多種多様な食品が売っていて思わぬ発見もあるに違いありません。はたまた海外の国でしょうか。文化が異なった国に行けばユニークな食と出会えるに違いありません。いずれも食のワンダーランドと呼べるでしょう。食のワンダーランドに行けば不思議な出会いが実現できるでしょう。しかしちょっと待ってください。こちらから手間暇をかけて食のワンダーランドに行くのもいいですが、実はもっと簡単に実現できる方法があります。今いる場所を食のワンダーランドにするのです。大切なのは食に対する価値観を変えること。今いる場所を食のワンダーランドにできるのかと思いますが、もちろんできます。食に対する価値観を変えるだけでいいのです。例えば普段食べ慣れている食事です。一旦頭を真っ白にして初めて食べるつもりで食べてみましょう。すると食べ慣れたものでも新鮮に感じるでしょう。まずい食べ物があるとします。まずいと言いそうになるところをぐっとこらえます。代わりに変わった味、面白い味と言い換えてみましょう。表現を変えることで味に対する印象や感じ方も変わります。美味しくないと感じてもポジティブな表現に変えればこれはこれでありかなと思えてきます。表現を変えるだけで食べられなかったものが食べられるようになるかもしれません。普通の食事をいただく際は味や見た目だけでなく香りにも注意を向けてください。味や見た目を楽しむ人はいても香りまで楽しむ人は少ないもの。香りに集中すれば一層食事が味わい深くなるでしょう。口角を上げてニコニコしながら食べてみましょう。笑顔になるとポジティブのスイッチが入ります。心に明るい気持ちが広がって普段より美味しい味に感じられます。今いる場所で実現できる。あなたの価値観を変えることで見える景色が変わります。食のワンダーランドに行くのではなく今いる場所を食のワンダーランドに変えてください。できないならできるようにしてください。価値観を変えれば24時間365日素晴らしい食の世界や不思議体験を楽しめます。今いる場所を食のワンダーランドに変えることは食生活を豊かにすることにつながります。食のワンダーランドに行くのではなく今いる場所を食のワンダーランドにする。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その2、お食事券は早めに使おう。もたもたしていると後悔することになる。お食事券を手に入れることがあります。人からもらうこともあれば何かの景品で当たることもあるでしょう。お食事券を持っているなら早めに使ってしまいましょう。お食事券には有効期限がついているものとついていないものがあります。有効期限がついているお食事券なら有効期限内に使うことです。有効期限がたっぷりあるから大丈夫だね。今度お店に行ったとき使おう。楽しみは後に残しておこう。その油断が失敗のもとになります。先延ばしをしているとどんどん時間が過ぎていくばかり。月日が経つのは光のように早い。気づけば有効期限を過ぎていて使いたくても使えない状態になってしまいます。早めに使うべきだったと後で悔やむことになります。では有効期限がついていないものなら安心かというとここにも落とし穴があります。有効期限がないと安心感があるためなかなか踏ん切りがつかず使うタイミングが難しい。楽しみは後に残しておこうが何度も繰り返され結局ずっと使わない状態が続きます。いくら有効期限がないからとはいえ使わなければ意味がありません。ただの紙切れです。お食事券があること自体を忘れることになります。引き出しの奥でずっと眠り続けることになるでしょう。そのうちゴミの処分に紛れてうっかり捨ててしまうことになるでしょう。お店に行くことがあれば使おうと思いますがここにも要注意です。結局のところ受け身の姿勢です。都合よく思い出せるとは限りません。いざお店に行った時お食事券を持っていることを失念して結局使わないという余地が待っています。お食事券は早めに使うのが得策。今何かのお食事券を持っていますか。もし持っているなら早めに使いましょう。早速今日にでもお店に行って使ってください。無理やり使う必要はありませんができるだけ早めに使うのが得策です。さっさと使うのはもったいない気がするかもしれませんが誤解です。遅かれ早かれ使うことに変わりありません。後ろ倒しより前倒しで使うのが正解です。お食事券は使ってこそ意味があります。有効期限があろうとなかろうと使ってこそ意味のあるものですから早めに使うのが得策です。積極的な使い方が大切です。たまたまお店に行った時に使うのもいいですがお食事券を使うためにお店に行くのはもっといい。お店に行く動機はお食事券があるからで十分です。お食事券を持っているなら早めに使う。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その3、お気に入りの音楽を BGM にすればいい雰囲気で食事ができる。自宅で一人食事をしながら食べることがあるでしょう。一人であれば誰にも邪魔されず自分のペースでゆっくり食事ができます。静かな環境であれば目の前の食事に集中できるので味も美味しさも鮮明に感じるでしょう。もちろん静かな環境で食事をするのもいいですがどことなく物寂しい雰囲気が漂うことがあります。もうちょっと明るい雰囲気にしたい。こんな時に役立つのは音楽です。お気に入りの音楽をかけてみましょう。演出したい雰囲気に合わせて音楽を選び BGM として流します。ここで大切なのは音楽鑑賞をメインにするのではなくあくまで BGM 背景音楽とすることがポイントです。あなたのお気に入りの音楽を BGM にすれば食事の雰囲気が良くなります。音楽によって雰囲気も気分も変わる。音楽をかけた瞬間食事の雰囲気が変わります。ハイテンションの音楽をかければ陽気な雰囲気に包まれ飲み飲み気分で食事を楽しめるようになるでしょう。落ち着いた音楽をかければリラックスした雰囲気に包まれゆったりした気分で食事ができるでしょう。クラシックミュージックをかければエレガントな雰囲気に包まれ高貴な気分で食事ができるでしょう。その他ジャズ、ロック、ブルースなどジャンルに応じて雰囲気も変わります。音楽によって雰囲気も気分も変わります。気分が良ければ食事も一層美味しく感じられ食事の時間の質が高くなります。驚くのはそれだけではありません。食べているものは同じでも音楽で雰囲気が変われば味の感じ方まで変わってきます。食べるものを変えるのではなく BGM を変えるのです。音楽の数だけ食の味わい方も変わります。音楽を聴きながら食事をするのはながら食いに当たらない。ながら食いになるのではないかと思う人もいるかもしれませんが心配は不要です。音楽を聴きながら食事をすることはながら食いに当たりません。BGM とはバックグラウンドミュージックでありあくまで背景に流す音楽です。雰囲気作りのために流される音楽ですから気軽に楽しめます。隣の部屋に迷惑がかかると思うならイヤホンを使えば OK です。人と食事をするときはマナー違反ですが一人で食事をするなら問題ないでしょう。こんな雰囲気にしたいなという目的から曲を選ぼう。音楽の力は偉大です。豊かな食生活を実現させるために音楽の力を借りましょう。静かな環境で食事をするのもいいですが BGM に包まれながら食事をするのもいい。コレクションしている音楽があるならそれを BGM として聴きながら食事をしてみてください。こんな雰囲気にしたいなという目的から曲を選ぶとスムーズです。よりリッチな雰囲気が出て食事の時間が貴重なものに変わるのです。お気に入りの音楽を BGM にしながら食事をしよう。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その4、あなたは食の魔法使い。お店に入って一言唱えるだけでいい。あなたは魔法使いです。食の魔法使いです。飲食店で魔法を使います。メニュー表にある範囲なら自由に魔法が使えます。お店に入ってホットコーヒーをくださいと唱えればしばらくしてホットコーヒーが出てきます。タラコとイクラのパスタをくださいと唱えればしばらくしてタラコとイクラのパスタが出てきます。チョコレートパフェをくださいと唱えればしばらくしてチョコレートパフェが出てきます。呪文の一言唱えればあとはじっと待っているだけでいい。魔法を使うにはちょっとお金はかかりますがその他一切の手間暇はかかりません。台所に立つ必要も調理をする必要もありません。さて今日はどんな魔法を使いますか。自分の可能性に気づいてください。 飲食店に入ったら食の魔法使いらしく食べたいものを唱えましょう。飲食店で食べることを魔法として考えてみる。普通の日常食のワンダーランドに入る30の方法。その後、食べっぷりの褒め言葉は人に言うものとは限らない。自分に対して言ってもいい。大きな口を開けて食べる。ペロッと舌を出して食べる。ニコニコしながら美味しそうに食べる。食べっぷりのいい人を見かけると褒めたくなります。食べっぷりがいいねと。食べっぷりのいい人は見ているとこちらまで幸せな気持ちになってきますね。本人は普通に食べているだけかもしれませんが、役者も顔負けするほど食べっぷりのいい人がいるもの。本当に食べっぷりのいい人がいるとそのままテレビの CM に出演できてしまいそうです。さて、ここでちょっと視点を変えてください。食べっぷりの褒め言葉は人に言うものとは限りません。自分に対して言ってもいいのです。自分の食べっぷりが良くなることもある。ある時自分の食べっぷりが良くなることがあります。特にお腹が空いている時によくあります。食べっぷりを意識しているわけではないものの、空腹の時はそれだけ食欲も高まっていて、食べ方も豪快になりやすい。ようやく食事ができる。という瞬間は、溜め込んだ食欲が爆発して自然と食べっぷりが良くなることが多いでしょう。大きな口を開けてニコニコしながら美味しそうに食べ、幸せそうな表情を浮かべます。食べっぷりがいい時は鏡を見なくても自分でわかります。自分の食べっぷりが良くなっていることに気づけば、ぜひ自分の食べっぷりを褒めてください。食べっぷりがいいねと。心の中で思うだけで十分です。自分に対して食べっぷりがいいねと褒めていきましょう。そこで変に恥ずかしがらないことです。恥ずかしがると効果が反転するので、正々堂々と自分の食べっぷりを褒めてください。心の声であれば、周りの人に聞かれる心配はありません。食べっぷりがいいことは悪いことではなく、いいことです。自分で自分の食べっぷりを褒めると気分が高まります。セルフイメージも高まって、ますますそれを美味しく感じるようになります。食事の満足度がさらに高まっていくのです。まさに素晴らしい食を実現できていると実感できます。食事の雰囲気が良くなり、ますます満足のいく食事ができるようになります。食べっぷりがいいに越したことはありません。人の食べっぷりを褒めるのもいいですが、ぜひ自分の食べっぷりも褒めていきましょう。素晴らしい食べっぷりができることも一つの才能です。食べっぷりの褒め言葉は自分に対して言ってもいいのです。自分の食べっぷりがいいときは自分で自分の食べっぷりを褒める。普通の日常食のワンダーランドに入る30の方法。その6。新しい料理との出会いは行きつけのお店にある。新しい料理との出会いはどこにあるのか。それは行きつけのお店にあります。行きつけのお店であれば何度も行ったことがあってすっかり馴染んでいることでしょう。店内の雰囲気、料理の種類、店員さんの顔ぶれなどすぐイメージできるはずです。メニューを見なくても料理名やイメージが浮かぶはずです。食べ慣れた料理なら金額まで覚えていることもあるでしょう。すでにいろんな料理を試したこともあるはずです。行きつけのお店であればよく知っている、すでに分かっている私のホームグラウンドと思いがちです。ここがポイントです。行きつけのお店だからといって完全に知り尽くしているとは限りません。ところどころ抜けがあるはずです。その抜けた部分にチャンスがあります。じっくりメニューを見れば未体験の料理があることに気づくだろう。行きつけのお店だからといって全ての料理を食べたことがあるのは稀です。メニューを開いたとき大抵見ているのは同じところばかり。メニューを隅から隅までじっくり見てみましょう。無意識のうちに避けている料理がありませんか。メニューの四隅にも目を向けてみましょう。まだ食べたことのない料理が一つくらいあるのではないでしょうか。実際のところいつも注文するのは同じ料理ばかりで、他の料理は未体験ということが少なくありません。本当に全てを食べたことがあればいいのですが、じっくり見ると意外とまだ食べたことのない料理があるはずです。それを注文してみるのです。行きつけのお店は食のワンダーランド。いつも行っているイタリア料理店があるとします。メニューをじっくり見てまだ食べたことのない料理を注文してみましょう。メイン料理はもちろんのこと、前菜やデザートでも構いません。モーニングをやっているお店ならモーニングしか登場しない料理があるかもしれません。たったこれだけです。小さなことかもしれませんが、新しい出会いであるのは間違いありません。行きつけのお店であっても新しい料理との出会いはあります。ただ気づいていないだけです。メニューにある料理を全て制覇するまで楽しみが残っています。もしメニューにある料理を制覇できれば別のお店に行けばいいことです。行きつけのお店は食のワンダーランドです。新しい料理との出会いは行きつけのお店にあります。行きつけのお店でまだ食べたことのない料理を注文してみる。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。その7。週末は外食をするベストタイミング。週末はのんびりできるタイミングです。会社や学校がお休みで一日を自由に使えます。こういう時こそ外食をしましょう。平日は忙しくて外食をする暇がなくても、週末なら時間に余裕ができるでしょう。1ヶ月は4週間です。1ヶ月に最低でも外食するチャンスが4回あるということです。月に4回程度の外食なら普通程度なので無理なくできるでしょう。節約をしているならなおさら週末は外食をするのがいい。節約に励んでいる人もいるでしょう。節約家にとって外食は言語道断に思えますが逆です。節約中であればなおさら週末は外食をするのがいい。節約中であっても切り詰めてばかりでは苦しいだけです。外食まで我慢しているとストレスを溜め込みすぎてしまい、ある時心が突き折れてしまいます。食べることは幸せに直結していることですから、せめて週末くらいは節約を頑張る自分にご褒美をあげてもいいでしょう。豪華である必要はなく、普通の料理でいいので外食を楽しんでおくことです。どうしても予算が厳しければファストフードでもいいのです。ファストフードもれっきとした外食です。たかがファストフードと侮ってはいけません。大好物のファストフードを堪能すれば値段は安くても最高の幸せを感じるでしょう。たまには外食をして心の余裕を作っておく方が結果として節約が長続きします。週末は外食をするベストタイミング。1週間は日曜から始まって土曜で終わります。週末に外食をすることはいろいろな意味や役割を含めることができます。1週間のリセットとして外食です。1週間頑張った自分へのご褒美として外食です。気分転換、ストレス発散としての外食です。新しい1週間に向けたカンフル剤として外食です。ありふれた日常の食体験としての外食です。週末に外食を1回するだけで複数の意味や役割を同時に叶えることができるので効果的です。週末に外食をしなくていつ外食をするのでしょう。週末に外食をしなければもう外食をするタイミングがなくなります。次の週末に行くお店を今から考えておきましょう。お店もあなたが来るのを待っています。週末は外食をするベストタイミングです。週末は外食をするベストタイミングと考える。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。その8。一人で食事をするときは自分と仲良く過ごす時間。自分と向き合って食べていることをイメージする。人と食べるときは相手と話しながら食事を楽しみます。自分が発した言葉に対して相手から返事が返ってきます。会話のキャッチボールを楽しみながら食事をすれば明るく楽しい時間になるでしょう。一方、一人で食べているときは相手がいません。一人で食べているときは一人ぼっちで寂しいと思うかもしれません。しかしそれは誤解です。一人に思いますが、そう感じるだけです。実は一人ではありません。きちんと自分という存在がいます。一人で食べているときは自分と向き合って食べているのです。一人で食事をするときは自分と仲良く過ごす時間。一人で食事をするときは自分と接するイメージを浮かべながら食事をしましょう。一人でありつつも自分という存在と向き合っています。私たち人間は相手がいなくても思考の中だけで会話のやり取りができます。一人で食べているときは自分という存在に集中しましょう。一人ごとを言ってもいいのです。美味しそうだね、いい香りもするね、なんて綺麗な器なのだろう、うん、すごく美味しい、心が癒やされるな、 心の中でつぶやくだけでも OK です。心のつぶやきであっても自分に話しかけていることになります。自分と会話のキャッチボールを楽しみましょう。自分に集中して自分との絆を深めましょう。一人で食べることを恥じる必要もなければ寂しがる必要もありません。一人で食べること時間も素晴らしい時間です。一人の食事を楽しむともっと食に集中でき、もっと自分を好きになれます。一人で食事をするときは自分と仲良く過ごす時間です。一人で食べているときは自分と一緒に食べているものと考える。普通の日常食のワンダーランドに変える30の方法。その9。カフェ巡り、スイーツ巡りも素晴らしい趣味。カフェ巡り、スイーツ巡りが趣味の人がいます。趣味でよくいろんなカフェを巡っています。いろんなスイーツを巡るのが好きです。旅行や遠出をするときはその土地のカフェやスイーツを巡ります。毎週末には気になるカフェに行ってみたり、美味しいスイーツを求めて出かけたりです。高級ホテルでランチやアフタヌーンティーをいただくのが趣味という人もいるでしょう。一方、世間ではカフェ巡りやスイーツ巡りに対してちょっとした風当たりがあります。食いしん坊だね。将来の役に立たないよ。出費のかかる趣味だね。スキルにも成長にもならない。もっと生産的な趣味はないの。カフェ巡りやスイーツ巡りは趣味のうちに入らない。もっときちんとした趣味はないの。一部からカフェ巡り、スイーツ巡りをバカにする声が聞こえてきます。せっかくの楽しみであっても、一部の人から厳しい言葉を言われると動揺してしまいます。ひどいことを言われて傷ついた人もいるのではないでしょうか。しかし、ここで断言します。カフェ巡りもスイーツ巡りも素晴らしい趣味です。食をテーマにした趣味に寄せはないからです。自分の趣味を人からとやかく言われる筋合いはない。趣味は何でもいいのです。自分の趣味を人からとやかく言われる筋合いはありません。趣味はこうあるべきというルールもありません。趣味はこうあるべきだという声が飛んできても無視して OK です。生産性がなくても将来の役に立たなくても自分が好きでやっていることなら何でも趣味になります。趣味とは何か。実用や利益を考えず個人が楽しみとしていることを言います。実用や利益がないといった批判がありますが、そもそも実用や利益がないから趣味であり、そこがいいのです。実用や利益を考えないからこそひたすら楽しむことに集中できます。本人が楽しみを覚えるなら、れっきとした趣味です。趣味を楽しむことは自分らしく生きることでもあります。自分に合ったことをしているのですから自然体でいられます。自分の価値観を追求できるため、純粋な心の喜びを感じることができます。個人的な視野や世界観が広がっていき、生きがいにもつながります。仕事に役立たないからという理由で否定するのは安易です。直接的に仕事に役立たなくても、思わぬところで間接的に役立つことは珍しくありません。また、今すぐ仕事に役立たなくても、いつか別の形で仕事に生かされることがあります。職は最も身近なレジャーであり、エンターテインメント。カフェ巡り、スイーツ巡りもきちんとした趣味です。そこに一味の恥じらいも不要です。むしろ自分の食欲に正直な趣味ですから、自分らしい生き方を実現できていると言えます。職は生きるために行うものだけではありません。職は最も身近なレジャーであり、エンターテインメントです。カフェ巡りやスイーツ巡りに自信がないから、職をテーマにした趣味と言い換えてください。職をテーマにした趣味といえば、体裁が整い、自信が出てきます。カフェ巡り、スイーツ巡りをバカにされても気にせず貫く。普通の日常食のワンダーランドに変える30の方法。その10。料理は見るのではなく見つめるもの。7秒見つめたら恋に落ちている。美味しい料理が出てきたらきちんと外観を楽しみましょう。普通に見るのではありません。ちらっと一瞬見ただけではきちんと見たことになりません。見るのではありません。見つめるのです。料理は見るのではなく見つめるものです。最愛のパートナーのつもりでじっくり見つめましょう。もちろん料理は人ではありません。人ではありませんが人のように見たり思いを伝えたりすることはできます。目安は7秒です。視線を離さないでじっくり集中して見続けてください。あなたは料理を見つめています。料理もあなたを見つめています。細かいところまで注意が行き届ききちんと見ることになって記憶にも印象にも残ります。途中で目をそらしたくなってもぐっとこらえて見つめ続けましょう。するとどうでしょう。7秒後きっとあなたはその料理に恋をしているでしょう。7秒も見つめて好きにならないわけがありません。普通の人間関係でじっと7秒も見つめ合うことはありません。料理との関係も同じです。7秒も見つめるのは普通のことではありません。普通のことではないから特別な関係になります。7秒も見つめ合う関係はもはや特別な関係です。料理と相思相愛になったら次は舌で味わう。ただ恋をして終わりにするのではありません。料理と相思相愛になったら次は舌で味わいましょう。舌で味わったら次は心で味わいましょう。五感を研ぎ澄まして集中力を発揮して本気で味わってください。普通に食べて普通に味わうのもいいですが、相思相愛になってから食べた方がますます美味しく味わえます。きっと感動的な味を体験できるに違いありません。あなたの思いや恋心の料理が応えてくれたのです。きちんと料理に恋をしてから食べるとますます美味しく味わえます。7秒見つめて相思相愛になってから食べる。普通の日常食のワンダーランドに変える30の方法。その11。食欲旺盛がいけないのではない。食べ過ぎるのがいけないのだ。時々食欲に対する冷たい声が聞かれます。食欲はダイエットの大敵。食欲が多いと太ってしまう。食欲を爆発させるのは見苦しい。大きい食欲には不健康なイメージがあるためでしょうか。食欲旺盛を悪いことだと考える人がいるようです。はっきり悪いことだと考えていなくても抵抗を感じる人もいるでしょう。実際のところ食欲旺盛はいけないことでしょうか。ここに誤解があります。食欲旺盛はいけないことではありません。むしろ素晴らしいことです。不健康どころか健康的なことであり、人にとって必要なことです。食欲は人にとって欠かせない欲求。食欲は人の三大欲求の一つです。食欲は人にとって欠かせない欲求です。食べることは生きることです。食べることなくして人は生きていけません。食べたいという気持ちがあるのは生きたいということです。きちんと食欲があるからこそエネルギーを充電でき、パワフルに活動できます。集中力や思考力を発揮できるのもきちんと食事をとって食欲を満たしているからこそです。食欲があるのは健康である証拠です。内臓の働きが健康的で活発であればあるほど、体は食べることを欲します。食欲旺盛は大変良いことであり、元気である証です。食べることは人が生きていく上で欠かせないことですから、大切にしてしすぎることはありません。では何がいけないのか。食欲旺盛がいけないのではありません。食べ過ぎるのがいけないのです。食欲旺盛は OK、食べ過ぎは NG。注意したいのは食べ過ぎです。昼食が次食べるとその後が大変です。強烈な眠気が襲ってきて午後からの活動に支障をきたしてしまうでしょう。食べ過ぎは健康にも良くありません。カロリーオーバーになって食べたものが脂肪に変わりブクブク太って肥満につながります。肥満が生活習慣病の要因になるのは言うまでもありません。そのまま放置していると健康に悪影響を及ぼす可能性が高まります。食欲旺盛は OK ですが食べ過ぎは NG です。食欲旺盛と食べ過ぎはそれぞれ似て非なるもの。きちんと区別しておくことが大切です。理想的なのは食欲旺盛でありながら腹8分目で抑えることです。人によっては腹7分目や6分目でもいいでしょう。きちんと食事量のコントロールさえできていれば食欲は旺盛であっていいのです。食べ過ぎには注意する。普通の日常食のワンダーランドに変える30の方法。その12。素晴らしい絶景は食品売り場にある。食品売り場こそ食のワンダーランド。食のワンダーランドはどこにあるのでしょうか。実はあなたの身近な場所にあります。デパートの食品売り場です。デパートの食品売り場には様々な食べ物が大集合しています。肉、魚、ご飯、野菜、果物、パン、おにぎり、お弁当、お惣菜。 乳製品、大豆製品、卵製品。国内産のものもあれば、海外産のものもあります。味噌や醤油、タレやソースといった調味料もあります。未調理の食品だけでなく、調理済みの食品もあります。食品売り場で売られているものは全て食べられるものばかりです。種類を挙げると数百種類にも上るでしょう。食品売り場の規模によっては数千種類になることもあります。一箇所にこれほど様々な食品が集結するシチュエーションは他にありません。まさに食のワンダーランドです。一旦心を白紙にして食品売り場を食のワンダーランドと思いながら眺めてみてください。素晴らしい絶景に感動するに違いありません。どうして今まで気づかなかったのか不思議ですね。食品売り場は心の療養地。食品売り場をうろちょろしてみましょう。いろんな食べ物が目に飛び込んできて気分転換になったり明るい気持ちになったりするでしょう。私たちは美味しい食べ物を見ると明るい気持ちになるようにできています。食品売り場の中を歩くだけでポジティブになるのですから、心の療養地と言っても過言ではありません。食品からの声にも気づいてください。歩き回っているといろんな食品があなたに語りかけてきます。ここにいるよ。手に取ってよ。食べて味見してみてよ。食品からの声を感じ取ってください。耳では声が聞こえなくても心を研ぎ澄ませれば声を感じ取れるはずです。食品売り場という名の食のワンダーランドに今日も買い物に出かけましょう。買い物に行ってきます。ではなく食のワンダーランドに行ってきます。と言い換えてみると面白くなります。何百何千という建物があなたを出迎えてくれます。食品売り場イコール食のワンダーランドと考えて楽しむ。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その13。食のワンダーランドはあなたの手のひらにある。食事の際どちらの手で食べていますか。利き手を使って食べている人がほとんどでしょう。私たちは普段利き手を使って食べているものです。右利きなら右手で食べ、左利きなら左手で食べているはずです。ここに新しい食体験のチャンスがあります。たまには利き手でない方の手で食べてみてください。同じ食べ物でも利き手でない方の手で食べると違った食べ物に感じてきます。たまには利き手でない方の手で食べてみよう。お箸を使うとき、スプーンを使うとき、手掴みのとき、同じ食べ物でも利き手でない方の手で食べるといつもと違った感覚になります。食べる角度が変わります。食べ方が変わります。食べるスピードが変わります。ストレスもちょっとだけ感じるでしょう。利き手でない方は不器用なので、たどたどしくゆっくりした動きになるはずです。コップを持って飲むときも利き手でない方の手で持って飲むとちょっと新鮮な感じがするもの。使い慣れているはずのコップであっても初めて触れるような感覚を覚えるでしょう。ナイフとフォークであればそれぞれ逆にして使ってみてください。ぎこちない感じになりますが、これはこれで不思議な感覚を楽しめるでしょう。マナー違反の心配をする人もいるかもしれませんが、心配は不要です。食事マナーに利き手を使わなければいけないというルールはありません。あくまで食べるときの手を逆にするだけのことです。食事を粗末にするわけではないためマナーとしても問題ありません。味覚にも影響を与える。利き手でない方の手で食べてみると味覚にも影響を与えます。同じ食べ物でも違った食べ物に感じてくるでしょう。例えばお茶碗のご飯をいただく際、利き手でない方の手を使って食べてみましょう。たどたどしい動きになりますが、それがいいのです。箸がうまく使えずゆっくりのペースになるでしょう。食べるペースがスローになってじっくり味わうことになるでしょう。いつもと違った感覚になるので新鮮な体験になるでしょう。初めて食べるかのような錯覚を覚えることもあります。ゆっくり食べることで食べ過ぎの抑止にもつながります。次の食事はぜひ利き手でない方の手で楽しんでみませんか。これはこれで新しい食体験です。利き手だけでなく利き手でない方の手でも楽しめば楽しみも味わいも2倍に膨らみます。食のワンダーランドはあなたの手のひらにあるのです。たまには利き手でない方の手を使って食事をしてみる。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その14。初めて利き食べ物は忘れないうちにメモをする。おや、見慣れない食べ物がある。これはなんていう名前なのだろう。日常では時折初めて見る料理や食べ物と出会うことがあります。珍しい魚や初めて見る野菜ということもあるでしょう。郷土料理や異国料理ということもあるでしょう。普通はメニューやネームプレートに書かれているはずですが、全てがその限りではありません。意外と書かれていないケースも多い。どんな名前なのだろう。ちょっと気になるな。何気ない場面ですが、ここは大切な瞬間です。名前がわからなくて興味が出てきたらお店の人に聞いてみましょう。これはなんていう食べ物ですか。お店の人は親切に答えてくれるでしょう。さて、名前を聞いてなるほどと思えばその後が大切です。名前を聞くのはいいのですが、聞くだけで終わる人が多い。なるほどと思うのはいいのですが、そこで終わるのは要注意。へえ、そういう名前なのかで終わります。忘れないようにきちんとメモしておきましょう。自分の記憶力は手にしてはいけません。人間は忘れる生き物です。時間が経てばすぐ忘れます。一度聞いただけで完全に覚えられる人はなかなかいません。その時は覚えられると思ってもしばらくすれば名前は何だったかなとなるのがオチです。基本的に忘れるものという前提で考えてください。大切なのはすぐメモを取ること。大切なのはメモを取ることです。すぐメモを取ってください。手元にメモ帳やボールペンがなければ手持ちのスマホのメモ機能を使っても OK です。学びのチャンスと考えてください。チャンスは流れ星です。目の前に現れた瞬間に掴むことが大切です。新しい名前を聞いたら忘れないうちにメモを取りましょう。新しい名前を覚えることで食の世界観が広がります。新しい食べ物の名前を一つ覚えただけであっても一歩前進です。ちょっとしたことですが、新しい名前を一つ覚えた分だけ食の世界が広がりました。せっかく新しい名前を覚える機会ですから、貴重なチャンスとして生かすことが大切です。メモさえすれば後から消さない限り残り続けます。いつでも何度でも復習できます。大切なのは記憶力より記憶力です。記憶力は年齢とともに衰えますが、記憶力は年齢に関係なく鍛えられます。後から人に説明するとき、うろ覚えでもメモを見返せばすぐ思い出せます。きちんとメモを取る姿を見せれば相手も教えた甲斐があったと喜んでくれます。あなたのメモする姿に触発され、役立つ豆知識や面白いトリビアを教えてもらえるかもしれません。新しい食べ物の名前を知ったら忘れないうちにすぐメモを取る。普通の日常食のワンダーランドに変える30の方法。その15。新しいお店はいつもと違った道にある。新しいお店を見つけるにはどうすればいいのでしょうか。誰でもできる簡単な方法があります。いつもと違った道を通ってみればいいのです。私たちが普段通勤通学で通る道は決まった道になっていることが多い。最短距離になる要塞と聞かされた道です。あるいは通りやすい道、歩きやすい道ということもあるでしょう。いつも同じ道を通っているもの。慣れた道の方が様子も分かっているので安心です。すっかり慣れた道であれば目をつぶるだけでその道の様子を頭に浮かべることができるでしょう。もちろんそれはそれでいいのですが、新しいお店を発見するには新しい行動パターンが必要です。変化がないと新しいものも発見できません。そこで大切なのがいつもと違った道です。いつもと違った道を通れば簡単に新しいお店を発見できる。たまにはいつもと違った道を通ってみましょう。日常に変化を取り込むことです。通り慣れた道でも一つ横の区画にずれるだけで別の道を通ることになります。いつもと違った道を通ってみるといつもと違った光景が広がっています。初めて見る建物や看板、花壇や公園、川や緑、銅像やモニュメント。その中で新しいお店を見つけることもできるでしょう。へ、こんなところにこんなお店があるのか。いつもと違った道を通れば簡単に新しいお店を発見できるはずです。この道は通ったことがないなと思ったらゴーサイン。この道は通ったことがないなと思ったらゴーサインです。迷子にならない程度でいつもと違った道を通ってみましょう。冒険をする感覚でいいのです。 ドキドキワクワクを楽しむ感覚になれば勇気が出ます。新しいお店を開拓するには、まず新しい道を開拓することです。何もないかもしれませんが、何かあるかもしれません。いつもと違った道を通って新しい道を開拓すれば、新しいお店と出会う確率がぐんとアップします。そこに運命のレストランを見つける可能性もゼロではありません。もちろん何もないかもしれませんが、それでもいいのです。新しい道を通ったという冒険ができました。勇気を出せました。新しいアクションを起こせました。少なくとも日常に変化を起こした自分を評価できます。新しい冒険は身近なところにあります。新しいお店を見つけるためにいつもと違った道を通ってみる。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。その16。あなたの人生を変えてくれるお店はどこかにきっとある。人生を変えてくれた存在と聞いたとき何が思い浮かぶでしょうか。まずパッと思い浮かぶものといえば人、本、映画などではないでしょうか。あの人と出会って人生が変わった。人との出会いは素晴らしい。尊敬できる人と出会うことで自分の価値観がガラリと変わることがあります。あの本と出会って人生が変わった。本は知識と知恵の宝庫です。ある一冊と出会うことでガラリと価値観が変わり、その後の生き方を大きく変えることがあります。あの映画と出会って人生が変わった。映画は人生経験の補完に役立ちます。ある一本の映画と出会うことで自分の視野や世界観が広がって生き方に影響を与えることがあるでしょう。本当に素晴らしい人、本、映画と出会うとまさに生まれ変わるを体験できます。優れた学びによって価値観が180度変わり、生き方に大きなインパクトをもたらすことがあります。あの人のおかげ、あの本のおかげ、あの映画のおかげという人も多いのではないでしょうか。しかし人生を変えてくれる存在は人、本、映画だけではありません。他にも忘れがちなことがあります。お店なのです。人生を変えてくれるお店。世の中には人生を変えてくれるお店があります。聞き慣れないかもしれませんが、あるのは事実です。ただなお店と軽く考えてはいけません。本当に素晴らしいお店には人生を変えるだけの力があります。一流の接客があります。洗練された雰囲気があります。素晴らしい料理があります。本当に素晴らしいお店と出会うと今までの価値観がガラッと変わります。世の中にこんな素晴らしいお店があったのかと衝撃を受けます。一度の体験であっても大きなインパクトがあり忘れられません。私もこんなサービスを心がけようと励まされモチベーションアップにつながります。心から感動することでガラリと人生が変わるのです。人生を変えてくれるお店は必ずどこかにある。あなたには人生を変えてくれたお店がありますか。すでにあるという人は次のお店を探しに行きましょう。人生を変えてくれたお店は一つだけではなくたくさんあります。まだ出会っていない人も大丈夫です。これから出会えばいいだけです。まず必ずあると信じてください。人生を変えてくれるお店は必ずどこかにあります。滅多にあるものではありませんが、ゼロでもありません。今はまだ出会ったことがなくてもどこかにあるのは確実です。じっとしているだけでは出会えない。あなたの人生を変えてくれるお店と出会ってください。一つ言えるのは、じっとしているだけでは出会えないということです。じっとしているだけでは何も起こりません。自分から見つけ出し、自分から足を運ぶ必要があります。人生を変えてくれるお店はフォーマルとは限りません。カジュアルなお店でも人生を変えてくれるお店になることがあります。飲食情報サイトで高評価だからといって人生を変えてくれるとは限りません。地味で目立たないお店でも自分にとって感動的で運命を感じることがあります。あなたの人生を変えてくれるお店はどこかにきっとあります。必ずあると信じて、いろいろなお店を開拓していってください。きちんと足を動かして自分の力で出会いに行きましょう。そのお店もあなたと出会えるのを楽しみに待っています。人生を変えてくれるお店と出会うためにどんどん新しいお店を開拓していく。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。その17。お気に入りのエコバッグを持参すると買い物のエンターテインメントの時間になる。買い物の時間をより楽しくする方法があります。それはエコバッグを持参することです。レジ袋が有料のお店が増え、エコバッグの利用が広まっています。レジ袋をお店でもらったり有料で買ったりもできますが、ちょっと無味乾燥で味気ないもの。使い捨てのレジ袋はエコに向かう社会の流れに反しています。そこで自分のお気に入りのエコバッグを使うようにしましょう。お気に入りのエコバッグは自分にぴったりの買い物袋です。触れているだけでワクワクできるでしょう。自分用、自分のものという実感があると心が躍ってワクワクします。お気に入りであればあるほど毎日使いたくなってくるでしょう。レジ袋の削減につながるのでエコ活動の一環にもなります。地球にいいことをしているという気持ちがあると、ますます胸を張って買い物ができます。自分に合ったエコバッグを見つけよう。エコバッグのデザインは自由です。色、形、大きさなど自分の好みに合ったものを選びましょう。様々なエコバッグが市販されているのでお気に入りを見つけるといいでしょう。お気に入りのエコバッグを見つけることは素晴らしい出会いの一つです。もし最高が得意であれば、手作りのエコバッグにチャレンジしてみるのもアイデアです。手間暇かけた分だけ気持ちがこもって愛着も湧くでしょう。手作りのエコバッグは世界に一つだけの宝物です。エコバッグはファッションの一部。エコバッグには心理的な作用があります。お気に入りのエコバッグを持てば必ず明るい気持ちになります。エコバッグはファッションの一部です。自分らしさの表現につながるため、持っているだけで自然と心が躍り始め、ニコニコしながら買い物ができるでしょう。普通の買い物袋であれば持つ時重たく感じますが、お気に入りのエコバッグであれば不思議と軽く感じるもの。自分にぴったりのエコバッグなので、さほど重量が気にならず楽しく笑顔で買い物ができます。エコバッグは荷物になりそうですが、意外とそうでもありません。薄い生地でできたものなので折りたためばコンパクトになり、思ったほど邪魔になりません。エコバッグは買い物袋としての活用以外にもゴミ袋やちょっとした収納としても活用できるので便利です。エコバッグの持参は自分のためと考えてみてください。エコ活動のためと思うと堅苦しくなりますが、自分のためと思えばワクワクしながら取り組めます。エコバッグを持参すれば買い物の時間がエンターテインメントになります。平凡な買い物風景が食のワンダーランドに変わります。お気に入りのエコバッグを持参して買い物をエンターテインメントの時間に変える。普通の日常食のワンダーランドに変える30の方法。その18。お食事券のプレゼントは食体験のプレゼント。プレゼントの選択肢の一つとしてお食事券を検討してみてください。プレゼントといえば品物を多く印象がありますが、お食事券もれっきとしたプレゼントです。お食事券は薄くて紙切れのため安っぽい印象を受けるかもしれませんが、誤解です。お食事券は相手の好みに応じて自由に利用できます。小物類やお菓子類であれば相手の好みを考える必要がありますが、お食事券は便利です。相手が食べるものを自分で選ぶことになるので、外れになることはありません。自分が食べたいものを食べることになるので、使った時の印象も良くなります。軽くて小さくてほとんど場所を取らないため、物質的な負担はなく、相手の邪魔になることはありません。お食事券は金券です。お金と同じ価値があります。お食事券はお金をプレゼントしているのと同じことになりますが、現金のいやらしさがないようなメリットです。上品でスマートでもあり、大人の贈り物といった印象があります。お食事券を贈る人はそういった配慮や価値観が宣伝されています。きちんと相手の事情に対応できています。相手の負担にさせたくない、自由に使ってもらいたいといった気遣いが感じられます。食体験のプレゼント。お食事券は単なる紙切れに思えますが、実際は違います。お食事券のプレゼントは食体験のプレゼントです。相手がお店で料理を楽しむことになるので、実際は食体験のプレゼントすることになります。ちょっとリッチな料理もお食事券があれば勇気が出て注文しやすくなります。気軽なく注文でき、美味しい料理で贅沢な時間を満喫でき、いい思い出になるでしょう。贈り物に迷ったらお食事券がベスト。あなたの普段しているプレゼントの候補にぜひお食事券を加えてみてください。検討の価値はあります。 次の贈り物の機会にはいつもとテイストを変えてお食事券のプレゼントはいかがでしょうか。贈り物に迷ったらお食事券がベストです。少なくとも外れになる心配はないので安心してください。素晴らしい食体験のプレゼントができます。地味なプレゼントどころか宣伝されたプレゼントです。あなたにとってもユニークなプレゼントを贈る機会となるはずです。贈り物の選択肢の一つとしてお食事券を検討してみる。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。その19。食べ歩きが許される場所は食べ歩きを楽しむチャンス。ちょっとした非日常感を味わえるだろう。一般的に食べ歩きは容疑の良いことではありません。食べながら歩いていると親から座って食べなさいと叱られた経験があるでしょう。特に公共性の強い場所は食べ歩きが禁止されているのが一般的です。駅の構内、電車内、図書館、美術館、博物館などです。海外では食べながらの飲食で罰金が課せられるところもあります。しかし、いつでもどこでも食べ歩きがマナー違反になるわけではありません。食べ歩きが許される場所もあります。例えば、休日の遊歩道、お祭りで露店が立ち並ぶ道です。テーマパークでも食べ歩きが許されるケースがよく見られます。ここでは食べ歩きが許されているのだね。普通に思ってそのまま流しそうですが、ちょっとここで気づいてほしい。見方を変えれば食べ歩きができるチャンスです。普通はマナー違反になる行為が許された場所ではマナー違反になりません。堂々と食べ歩きができるのですから、このチャンスを逃さない手はありません。例えばアイスクリームです。座って食べるのと歩きながら食べるのとでは同じアイスクリームでも違った感じ方があるでしょう。暑い日に冷たいものをいただきながら歩くと周りの景色も涼しく感じられるに違いありません。食べ歩きが許される場所では食べ歩きをしてみよう。座って食べるのもいいですが、歩きながら食べるのもなかなか悪くありません。普段食べ歩きができない分、食べ歩きができるところはチャンスと言えます。コソコソすることなく堂々と食べ歩きができます。食べ歩きが許される場所では食べ歩きができるチャンスを楽しんでみましょう。普段はしない食べ方なのでいつもとは違った気分が味わえるでしょう。風情とまではいきませんが、ちょっとした非日常感を味わえるはずです。たまにユニークな食べ方として楽しんでみるのも悪くありません。あくまで許された場所に限りますが、そうした食の楽しみ方も選択肢として覚えておくといいでしょう。もちろん食べ終わったらゴミの処理には注意しましょう。歩きながらの飲食も美味しい食べ方の一つ。食の可能性を広げることになります。食べ歩きが許される場所では食べ歩きという食べ方を楽しんでみる。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。その20。新しいお店を開拓したいと言いつつ新しいお店を避けていないか。新しいお店を開拓したいという人がいます。新しいお店には新鮮な雰囲気があります。素晴らしい美食と出会えるかもしれません。見たことも食べたこともない珍料理があるかもしれません。冒険感もあってワクワクドキドキするでしょう。初めて行くお店は冒険をするような気分がありますね。新しいお店を知ることで自分の中の世界観も広がります。そのお店が素晴らしければ紹介できるお店も増えるでしょう。新しいお店を開拓したいという気持ちを持つ人も多いでしょう。しかしここでよくある矛盾した現象があります。新しいお店を開拓したいと言いつつ新しいお店を避けるという現象です。新しいお店を見つけて気になっても尻込みして入ろうとしません。入ってみたい、でも入りたくないと言います。発言と行動が矛盾しています。新しいお店を避けている限り開拓は不可能です。不可思議な話ですが意外とよくあることです。また今度機会があればと思いつついつまで経っても入ることがありません。自分を振り返って発言と行動が矛盾していないか確認してみてください。すでにあなたもその一人かもしれません。恥ずかしがっていてはダメ。新しいお店を避けてしまう理由は心理的な抵抗です。一度も入ったことがないとどんなところかわからないため緊張や恥ずかしさがあります。確かに初めてのお店は心理的な抵抗があって入り入りにくく避けてしまうことも多いもの。しかしそれは当然のことです。新しいお店を開拓するには勇気を出して恥ずかしさを乗り越える必要があります。自分の矛盾した行動パターンに気づくことです。新しいお店を開拓したいと言いつつ新しいお店を避けているのはおかしいよね。自分の矛盾に気づくだけでも違います。恥ずかしく感じますが、だからこそ勇気を鍛える機会にもなります。新しいお店には今まで食べたことがないようなものがあるかもしれません。自分の世界が広がる様子を想像すれば期待に胸を膨らんで勇気が出やすくなります。勇気が出ないなら顔をパチンと叩いて気合を入れ、泣きなしの勇気を振り絞りましょう。新しい世界を知ることに集中すれば期待感が大きくなる分だけ恥ずかしさが半減します。こういう時に頼りになるのが友人。どうしても一人で入店するのが難しい時もあるでしょう。本来であれば一人で入店した方がメンタルトレーニングにもなって効果的ですが、勇気が出ないことがあるもの。どうしても一人で入店するのが難しいなら友人を誘ってみましょう。一人で入店するのが恥ずかしくても友人と一緒なら抵抗が小さくなるでしょう。ベストではありませんが、いつまでもためらって入店しないでいるよりはベターです。困った時は素直に友人の力を借りて入店した方が新しい未来が切り開けます。新しいお店に入る時は恥ずかしさを乗り越えるものとする。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。その21。季節の先取りはファッションに限ったことではない。食においても大切なこと。ファッションでは季節の先取りがあります。夏前に夏のファッションを楽しみます。冬前に冬のファッションを楽しみます。一足早く次の季節感を取り入れることで生活に新鮮な刺激と変化が舞い込んできます。ファッションの先取りすることで周りの人より一歩リードした感覚を楽しめるでしょう。あなたも毎年ファッションの先取りを意識している人かもしれません。では季節の先取りはファッションだけかというと、ここに盲点があります。私たちが見落としがちな先取りポイントがあります。食においても季節の先取りを楽しみましょう。季節の先取りは食においても大切なこと。夏前に夏の食を楽しみましょう。冬前に冬の食を楽しみましょう。季節料理を先取りすることで食生活に一足早く季節感を取り込めるようになります。周りの人より一歩リードした感覚を楽しめ、意欲や自信にもつながります。ちょっと時期が早いかもしれないと思いますが、それがいいのです。早いからこそ季節の先取り効果が倍増します。例えば今の季節が秋だとします。次の季節は冬であり、冬が旬の食材といえば牡蠣があります。秋である今のうちに牡蠣を使った食材を楽しめば、まさに季節の先取りを楽しめます。春夏秋冬の食材は一年中手に入る。タイミングが早いと食材がないように思えますが、心配は無用です。季節外れの食材であっても意外と簡単に手に入ります。今は食の豊かな時代です。春夏秋冬の食材は一年中手に入ります。外国産の選択肢に入れれば、季節は秋でも今から冬の季節の食材を入手できます。また養殖、ハウス栽培、冷凍保存といった技術の進歩により、季節を問わず一年中食べることができる食材も増えました。次の季節の食材を今のうちに一足早く楽しんでみましょう。自炊で楽しむのもよし、外食で楽しむのもよし。季節の先取りをすることでちょっと得した気分を味わえるでしょう。人生を楽しむ姿勢が前のめりになります。季節を先取りしている自分になることでセルフイメージが高まります。自己肯定感を高め、自信にもつながります。食の先取りとはいえ、その恩恵は侮れません。今は何の季節ですか。今のうちに次の季節の食材を使った料理を楽しんでみましょう。あなたの食生活に食における季節の先取りという新しい楽しみ方を取り入れてください。季節の先取りはファッションだけでなく食生活においても有効です。ファッションだけでなく食においても季節の先取りを楽しもう。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。その20に、あなたの舌はダンス会場。舌の上で食べ物を踊らせよう。あなたの舌は何でしょうか。味を感じるところ、咀嚼を助けるもの、発声器の一部。どれも正解です。ここでもう一つユニークな視点を身につけてください。辞書には載っていませんが、あなたの価値観の向上に役立ちます。 それはダンス会場という考え方です。あなたの下はダンス会場。あなたの下はダンス会場です。食べ物を食べたら舌の上でダンスさせましょう。食べやすいように舌を動かすだけでいいのです。自由に舌を動かして思いのままにダンスをしましょう。食べ物を口の中に入れたらダンスのスタートです。ダンスをするようなイメージで食べたものを上下左右に動かしてみましょう。舌の上で回すように転がしてみるのもよし。舌の上で食べ物をダンスさせるとゆっくり食べることです。ダンスさせればさせるほど味がよく感じられます。軽やかなステップを踏んでいるところをイメージしながら上手に舌を動かしてみてください。舌の上には味蕾と呼ばれる味覚の受容器があります。味蕾には甘み、酸味、塩味、苦味、旨味、脂肪味の6種類の味細胞があります。舌の先端には甘みの味細胞があります。舌の両脇には酸味、塩味の味細胞があります。舌の奥側には苦味、旨味の味細胞があります。舌の上でダンスさせればさせるほど味蕾とよく触れ合うので、それぞれの味がより鮮明に感じられるようになります。今日は舌の上でどんなダンスを踊りますか？食事の時間はダンスの時間です。手足を動かす代わりに舌を動かしましょう。今日は舌の上でどんなダンスを踊りますか？さあ、ダンサーの入場です。ゆっくりダンスさせるのもよし。激しくダンスさせるのもよし。私たちの口の中には面白い世界が広がっています。食のワンダーランドは口の中にあります。あなたの舌はダンス会場です。舌の上をダンス会場と思って食べ物を踊らせる。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その23。食事をする時間を夢の時間と考える。食事の時間を夢の時間と考えてください。たかが食事。夢ということではない。平凡な行為に過ぎない。そんな声が聞こえてきそうですね。確かに大げさな印象を受けるかもしれませんが、そんなことはありません。客観的に事実を確認すると夢の時間と言えることに気づきます。食事の時間とはパワーを充電する時間です。美味しさを楽しめる時間です。食欲をかき立てる内観を楽しめる時間です。リラックスできる時間です。幸せな気分になれる時間です。ストレスを解消できる時間です。現実を忘れ夢の世界に浸る時間です。こうした素晴らしさがあることに気づけば、れっきとした夢の時間と言えるでしょう。大げさなことではなく、事実として夢の時間です。食事をしているとき、私は今夢の時間を楽しんでいるとしみじみしてください。ありふれた食事の時間が贅沢な時間に感じられるでしょう。心に感じるものがあり、ますます食事の時間が豊かになります。夢の時間に浸りながら食事を楽しもう。食事をする時間は夢の時間です。大げさなことではなく、実際に夢の時間なのですから、夢のひとときを満喫してください。目をつぶりながら味に集中してみるのもよし。のんびりしながら目の前にある食事を堪能するのもよし。自分なりの夢の世界をイメージするのもよし。一口一口をよく味わって美味しくいただきましょう。命をいただいていると感謝しながらいただきましょう。手間暇のかかった食べ物に価値を感じましょう。気持ちのいい温泉に浸っているようなものです。夢の時間に浸りながら食事を楽しみましょう。あなたの食生活はもっと豊かになります。食事をする時間を夢の時間と考える。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その24。今年一番のあたりのお店に大切な人を招待する。あなたは日頃からいろいろなお店を開拓しているでしょう。和食、中華、イタリアンなどいろいろなお店に足を運んでいることでしょう。日頃から新しいお店を見つける習慣があれば、1年間で相当数のお店を発見することができます。年末になればまとまった数のリストが出来上がっているのではないでしょうか。さて、年末になればぜひやってみたいイベントがあります。今年一番のあたりのお店に大切な人を招待するというイベントです。今年一番のあたりのお店はどこだろうかと振り返ってみよう。年末が近づいたら、今年一番のあたりのお店はどこだろうかと振り返ってみましょう。外れだったお店は考えず、当たりだったお店だけ思い出していくのがポイントです。小さなお店から大きなお店まで全て思い出していきましょう。一番良かったと思えるお店が浮かんだら、ぜひそこに大切な人を招待しましょう。今年一番のあたりのお店であれば自信を持って招待できるはずです。大切な人なら誰でも構いません。友人はもちろんのこと、交際相手も OK です。職場の仲間や習い事教室のメンバーでも構いません。既婚者であれば夫婦で一緒に行ってみるのもいいでしょう。誘い文句はシンプルです。今年一番のあたりのお店があるんだけど、ぜひ招待させてください。相手はどんなお店だろうと興味を持ってくれ、笑顔でうなずいてくれるに違いありません。招待すれば感動を共有でき、お互いの絆を深めるきっかけにもなります。感動を共有できれば、苦労して美味しいお店を見つけた甲斐も出てきます。一緒に食事を楽しみながら、見つけたきっかけやお店の特徴などを話せば、楽しい会話の時間を過ごせるでしょう。毎年12月末の定例イベントにしてみませんか？毎年12月末の定例イベントとして設定してみてはいかがでしょうか？12月は年末ですから、1年を振り返るベストタイミングであり、良いきっかけにもなります。初めてのお店に行った経験は全て冒険です。こんなお店にも行ったね、あんなお店にも行ったねと振り返りながら、たくさんの冒険を果たした自分を褒めてください。今のうちにカレンダーの12月に予定として書き込んでおきましょう。食生活を華やかにするイベントとして役立つでしょう。毎年年末に開かれる素敵なイベントになるに違いありません。年末のイベントとして、今年一番のあたりのお店に大切な人を招待する。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その25。あなたは食後の余韻を大切にしているか？映画を見終わったら余韻があります。ゆっくり流れるエンドロールを見つめながら、しばらく心地よい余韻が心に広がります。映画のいろんな場面が走馬灯のように浮かんできて、何とも言えないしみじみした感覚が心に広がります。エンドロールが始まってから涙が浮かんだり、鳥肌が立ったり、心が震えたりすることも少なくありません。素晴らしい映画は余韻も素晴らしい。余韻を味わうことは映画の醍醐味の一つです。さて、余韻を味わうのは映画に限ったことではありません。私たちの普段の食事でもきちんと余韻を味わうことが大切です。食事をしたら余韻を味わう。食事が食べるだけで終わっていないでしょうか？もちろん食べることも大切ですが、ただ食べればいい、ただ腹を満たせればいいと考えるのでは味気ない。ぜひ食べ終わった後の時間も味わってください。それが食後の余韻です。どんな食事にも食後があります。食事の際はできるだけ心地よい余韻が残るように心がけましょう。食事が終えたらすぐ席を立つのではなく、しばらく余韻を楽しみましょう。食後の余韻を味わうことも食の楽しみの一つです。余韻は楽しもうと意識しないと楽しめません。ちょっと振り返って思い出すだけでいいのです。料理はもう食べ終わっていて目の前にはありませんが、思い出して振り返ることならできるはずです。こういう味だったね、これが美味しかったね、こんな感触だったね。丁寧に思い出していけば、心の中に静かな感動が広がります。余韻を味わうと、まだ口の中に味が残っているかのような感覚を楽しめるでしょう。食事を振り返れば、それだけ長く余韻を味わえます。1分でも長く余韻を味わえば、それだけ印象的になります。これが一つ一つの食事を大切にするということです。食後の余韻は1分1秒でも長くする。私たちは1日3回の食事が基本です。つまり余韻を楽しむチャンスが1日3回あるということです。私たちは毎日食後の余韻を楽しむチャンスと対面しています。この些細な点に気づくかどうかです。ただ食後の余韻を感じるだけではありません。食後の余韻は1分1秒でも長くしてください。目をつぶってみたり、呼吸を整えたりします。感謝の気持ちを込めて、ごちそうさまということも大切です。そうすれば心地よい余韻が長続きします。これまで食事を味わうことしか考えていなかったなら、これからは食後の余韻を味わうことも取り入れてください。食後の余韻を長くすることは、幸せな時間を長くすることです。食べ終わっていても余韻が続いている間は食事が続いています。 食後の余韻を大切にすることは食の質を高めることにつながります。余韻を味わう習慣ができれば、あなたの食生活はワンランクアップします。少しでも心地よい余韻にして、少しでも余韻を長く味わいましょう。食後の余韻を楽しめるあなたは素晴らしいのです。食事だけでなく食後の余韻にも意識を向け、きちんと心から味わう。少しでも心地よい余韻にして、少しでも余韻を長く味わう。普通の日常食のワンダーランドに変える30の方法。その26。飲食店は日常に点在するピット。サーキットではピットがあります。ピットとはサーキットに設けられている競技車両の整備施設のことを言います。給油、修理、タイヤ交換が必要になったら、レースの途中でピットに寄ります。ピットインには専門のスタッフがいて、迅速に対応します。給油、修理、タイヤ交換が終われば、レーシングカーは再びコースに戻っていき、レースを続けます。ピットインによることなく、レースを終えることはありません。どんなレースでも燃料には限りがあり、走り続けていれば、タイヤが摩耗します。想定外のトラブルで車両が故障することも少なくありません。ピットは目立たない存在ではありますが、レースではなくてはならない存在です。ピットがあるからこそ、長いレースを走り続けることができ、栄光のフィニッシュを迎えられます。ピットに入っていくレーシングカーが目に焼き付いている人も多いのではないでしょうか。さて、このピットですが、サーキットに限ったことではありません。実は私たちの日常にもピットが存在します。それが飲食店です。飲食店はピット。飲食店とは何か。飲食店はピットです。飲食店はすべてピットと考えてください。仕事で頑張って疲れが溜まった時は飲食店にピットインです。そこには専門のスタッフがいて、美味しい料理を通してあなたの疲れやストレスを癒してくれます。一生懸命生きていれば疲れることもあれば落ち込むこともあります。そんな時はすぐ飲食店にピットインをしましょう。疲れてフラフラであっても美味しいものを食べれば元気が出ます。落ち込んでいても美味しいものを食べれば明るい気持ちになります。私たちの日常にはたくさんのピットが点在しています。幸運なことにレーシングとは違っていろんな種類のピットがあります。和食のピット、中華のピット、イタリアンのピット、フレンチのピット、エスニックのピット、ファストフードから高級レストランまでランクにも違いがあります。なんて恵まれているのでしょう。これだけバラエティ豊かなピットが存在しているのですから、怖いものはありません。困った時にはすぐ飲食店にピットインをしましょう。パワーを補給して心の調子を回復させてください。なんならピットの走りも可能です。すべての飲食店のピットとして考えると、今すぐ見える景色が変わります。あなたを救う場所が至るところに存在しています。あちこちにピットがあるので何があっても安心です。私たちは食のワンダーランドにいるのです。すべての飲食店はピットとして考える。疲れたり落ち込んだりした時は飲食店にピットインをする。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その27。出前のメリットは手間暇を省けることだけではない。ユニークな食体験を楽しめること。あなたは出前をよく利用するタイプですか？それともほとんど利用しないタイプですか？出前は割高になるから利用しない。出前をするくらいなら直接お店まで行く。節約に反していて出前の必要性を感じない。出前に抵抗を感じる人も少なくないでしょう。確かに出前を利用すると配送料がかかるため料金が割高になります。配送料も距離が長くなるにつれて高くなります。日頃から節約を心がけている人なら出前は言語道断と考えるに違いありません。出前は無駄遣いになるから利用しないと心に決めている人もいるのではないでしょうか。しかし割高になるとはいえ生活から出前の選択肢をなくすのはもったいないことです。むしろ上手に出前を利用してください。出前を利用することで素晴らしい機会が得られます。それはユニークな食体験ができるという機会です。出前の金額にはユニークな食体験の分も含まれていると考えてみる。出前にはお金がかかります。これは配送料という意味だけではありません。出前の金額にはユニークな食体験の分も含まれていると考えてください。本来であればお店まで行って店内で料理を楽しみますが、出前を利用すればお店で調理した料理を自宅まで運んでくれます。本来ならお店で食べるはずの料理を自宅で食べるという食体験ができます。自宅にいながらにしてお店が作ったリッチな料理を楽しめます。自宅がちょっとしたレストランに早変わりです。運ぶ時間にもよりますが、ほぼ出来たての料理を楽しめる点は同じです。これはなかなかユニークな食体験です。出前の付加価値に気づくことです。こういう考え方をしてみると出前に対する印象が変わるはずです。出前は食生活を豊かにする選択肢の一つ。出前を禁止とするのではありません。むしろ時と場合に応じて上手に利用するのがいいでしょう。出前料金は配送料だけでなくユニークな食体験の分も含まれていると考えてください。お金がかかるのは事実ですが、付加価値に気づけば一概に高いとは言い切れません。出前はお店まで行く手間暇を省けるというメリットだけではありません。いつもと違った雰囲気なので楽しめるというメリットがあります。ユニークな食体験を変えるなら有意義なお金の使い方です。最近出前を利用していますか？たまにはユニークな食体験のために出前を利用してみてはいかがでしょうか。出前は食生活を豊かにする選択肢の一つです。ユニークな食体験のためにたまには出前を頼んでみる。普通の日常食のワンダーランドに変える30の方法。その28。合言葉キャンペーンは勇気を鍛えるキャンペーン。飲食店では時折合言葉キャンペーンを実施することがあります。レジで SNS を見ましたと伝えいただいた方には記念品をプレゼントいたします。受付でホームページ見ましたと伝えいただければ入場料を100円引きさせていただきます。注文時にハッピーホリデーと伝えいただいた方にはご購入のドリンクを1サイズアップいたします。時々見かけるキャンペーンですね。言うだけだから簡単に思います。ところがです。これがなかなか恥ずかしい。いきなり言うのは恥ずかしい。言ってスルーされたらどうしよう。店員さんに変な顔をされたらどうしよう。いろんな不安があって言いにくく感じるものです。合言葉を言うだけとはいえ意外と心理的な抵抗が大きい。恥ずかしがり屋にとっては高いハードルに感じるでしょう。服を着るだけ、帽子をかぶるだけならまだ簡単ですが、合言葉を言うのは意外と恥ずかしく感じるものです。しかしここが正念場です。恥ずかしいからといってスルーするのはもったいない。ちょっと考え方を変えてみてください。合言葉キャンペーンを自分の勇気を鍛える機会として考えましょう。合言葉キャンペーンは勇気を鍛えるキャンペーン。勇気を鍛える機会になる上、特別サービスが受けられるのですから一石二鳥です。恥ずかしくて心理的な抵抗があってもポジティブな意味付けをすれば納得できるでしょう。ドキドキしながらでも顔を赤らめながらでもいいのです。胸の鼓動の高鳴りを抑えながら勇気を振り絞って言ってみてください。一瞬で終わります。意外と普通に通じてあっさり話が進んでいくでしょう。言い終えてしまえばあの時の緊張は何だったのだろうと思っているに違いありません。合言葉キャンペーンは勇気を鍛えるキャンペーンです。言い終えた後はあなたの勇気は少し強くなっています。合言葉キャンペーンが恥ずかしい時は勇気を鍛える機会と考える。普通の日常を食のワンダーランドに変える30の方法。その29。あなたは食の冒険者。美味しいものを探す旅に出かけよう。素晴らしい発見とは何でしょうか？お気に入りの服を見つけること、自分の長所や才能を見つけること、人生の生きがいを見つけること、どれも素晴らしい発見ですね。素晴らしい発見の中には人生を変えることのインパクトがあるものも少なくありません。もちろんどれも正解ですが、ちょっと視点を変えてみてください。実はもっと身近に素晴らしい発見が存在します。美味しいものを見つけることです。美味しいものを見つけたら発見も喜ぼう。私たちは日常で時折美味しいものを見つけることがあります。旅先で美味しいお菓子を見つけたり、新しいレストランで美味しい料理を見つけたりです。偶然入ったお店で思わぬ一品と出会うこともあるでしょう。どんな味だろうと思って食べてみたところ、意外と美味しくて驚かされることがあるものです。美味しいものを見つけたらしっかり喜んでください。 素晴らしい発見に恵まれた瞬間です。あなたは食の冒険者。世の中にはあなたの知らない食べ物がまだまだたくさんあります。ということは、美味しい食べ物もまだまだたくさんあるということです。世の中にある食べ物は食べ尽くしたと思っているなら誤解です。あなたが知らないだけでまだ食べたことがないものはたくさんあります。あなたは食の冒険者です。今日も美味しいものを探す旅に出かけましょう。街を歩きながらどこかに美味しいものはないかなと探していきます。食品売り場をうろちょろしてみます。新しいレストランを見つけたら勇気を出して入ってみます。インターネットで変わった食べ物を見つけるのもいいでしょう。これは食べたことがないというものが見つかれば大当たりです。ぜひ食べてみましょう。素晴らしい発見なのです。美味しいものを見つけたら素晴らしい発見として喜ぶ。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。その30。いつか行ってみたいお店に今すぐ行こう。本気になれば今日中に実現できるはずだ。あなたには今いつか行ってみたいお店があるでしょう。憧れのレストラン。前から気になっているカフェ。美味しいものがあって評判のいいお店。いつか行ってみたいとは思うもののなかなか機会に恵まれず行くことはありませんでした。突然ですがそこに今日行ってみませんか。さすがに急だな。ちょっと今日は厳しい。それはなかなか難しいよ。そう思ったあなた。それは本当に実現ができないのでしょうか。いいえ、不可能ではありません。本気になれば意外と簡単に実現できるはずです。いつか行ってみたいお店は今すぐ行くもの。いつか行ってみたいお店があるなら今すぐ出かけてみましょう。明日や来週ではなく今日です。いつかいつかと思っているばかりでは何も変わりません。人生が停滞して夢も実現しません。いつか行ってみたいお店は今すぐ行くものです。何百キロも離れたところはさすがに厳しいですが、半径数十キロ圏内であれば不可能とは言えないはずです。距離があって移動に手間暇はかかっても車、バス、電車を使えば今日中に行けるでしょう。車で間に合いそうになければ高速道路を使ってください。高速道路を飛ばせば一層可能範囲が広がるはずです。予約が必要なところであっても今すぐ電話をすれば間に合うことがあります。何ヶ月も予約が待っている有名店であれば別ですが、普通のお店であれば当日予約で行けることが少なくありません。どうせ無理だと諦めないでください。自分から勝手にハードルを上げないでください。変にハードルを上げるとますます難しく感じてきます。いつか行ってみたいなら気兼ねなく普通に行ってみればいいのです。いつか行ってみたいお店に行くことも夢実現の一つ。営業終了までまだ時間があります。今すぐ出かければきっとまだ間に合うでしょう。お店は不動産です。お店の方から来てくれることはないため、あなたからアクションを起こすことが必要です。いつか行こうと今日実現させましょう。夢は今日中に叶います。いつか行ってみたいお店に行くことも夢実現の一つです。いつか食べてみたい、いつか行ってみたいと本気になって今日中に実現させる。普通の日常食のワンダーランドに帰る30の方法。まとめ。その1、食のワンダーランドに行くのではなく今いる場所を食のワンダーランドにする。その2、お食事券を持っているなら早めに使う。その3、お気に入りの音楽を BGM にしながら食事をしよう。その4、飲食店で食べることを待とうとして考えてみる。その5、自分の食べっぷりがいいときは自分で自分の食べっぷりを褒める。その6、行きつけのお店でまだ食べたことのない料理を注文してみる。その7、週末は外食をするベストタイミングと考える。その8、一人で食べているときは自分と一緒に食べているものと考える。その9、カフェ巡り、スイーツ巡りをバカにされても気にせず貫く。その10、7秒見つめて相思相愛になってから食べる。その11、食べ過ぎには注意する。その12、食品売り場イコール食のワンダーランドと考えて楽しむ。その13、たまには聞き手でない方の手を使って食事をしてみる。その14、新しい食べ物の名前を知ったら忘れないうちにすぐメモを取る。その15、新しいお店を見つけるためにいつもと違った道を通ってみる。その16、人生を変えてくれるお店と出会うためにどんどん新しいお店を開拓していく。その17、お気に入りのエコバッグを持参して買い物をエンターテインメントの時間に変える。その18、贈り物の選択肢の一つとしてお食事券を検討してみる。その19、食べ歩きが許される場所では食べ歩きという食べ方を楽しんでみる。その20、新しいお店に入るときは恥ずかしさを乗り越えるものとする。その21、ファッションだけでなく食においても季節の先取りを楽しもう。その22、舌の上をダンス会場と思って食べ物を踊らせる。その23、食事をする時間を夢の時間と考える。その24、年末のイベントとして今年一番のあたりのお店に大切な人を招待する。その25、食事だけでなく食後の余韻にも意識を向けきちんと心から味わう。少しでも心地よい余韻にして少しでも余韻を長く味わう。その26、すべての飲食店はピットとして考える。疲れたり落ち込んだりしたときは飲食店にピットインをする。その27、ユニークな食体験のためにたまには出前を頼んでみる。その28、合言葉キャンペーンが恥ずかしいときは勇気を鍛える機会と考える。その29、美味しいものを見つけたら素晴らしい発見として喜ぶ。その30、いつか食べてみたい、いつか行ってみたいと本気になって今日中に実現させる。